おはようございます。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエスのあそこであなたと共にいてくださること、祝福を表してくださることを信じています。みんなで受け取っていきましょう。久しぶりにラヘル、おかえりなさいラヘルオーニガーが来てくれました。はい、感謝です。キムファミリーも改めておかえりなさいジング兄弟と、アニケン先生、ハンナ、私と共に昨日までタイのチェンマイにいました。月曜日の夜から始まった東アジア祈りの会議、その東アジア祈りの会議っていうのも今回初めてというか、改めてその名前が正式になったような感じなんですけれども、主にアジア、東アジアの9カ国から全部で100人ちょっと集まりました。日本からは私たち9名が参加しました。大阪ではないか、宝塚のあたりに住んでいるヨハンナさんとニコラスっていう夫婦、ヨハンナさんはお母さんが日本人で、お父さんがスイスの宣教師、ニコラスはイギリス人、もう長いこと神様の働きをしている2人、そして札幌から長澤貴先生が出席しました。で、私たち、5人と、鹿児島から堀下敏子先生、全部で9人でしたけれども、9カ国の中には、地元タイ、そしてタイの隣ミャンマー、ミャンマーで今ちょっと話題になってますよね。ミャンマーに中国系の良くない人たちが、いろんな人たちを拉致して、で詐欺のためにそういう外国人を使っていたっていう。タイとミャンマーは隣同士です。でチェンマイっていうのはタイの一番北の方にあって、ミャンマーとの国境に近いところにありますが、私たちが滞在したのは、リゾートホテル、結構いい場所でしたよね。で本当に平和な静かな環境で、夜になると最初の数日間は寒いぐらいに涼しくなる、でも日中は30度を超えるっていう、タフでないといけないかもしれない場所でしたけども、そんなところにタイ、ミャンマー、モンゴルのバーギー姉妹も出席しました。韓国から何人もの方が出席していました。その中には北朝鮮から脱出して中国経由で韓国に今住んでいる、そして牧師をしているという方々が何人かおられました。4人ぐらいの女性がおられましたね。台湾から大勢が来ました。日本が行きました。で中国本土からも40人ぐらいの人が参加しました。あと2カ国どこだ香港がいましたね。香港からも、10名ぐらいの方々が来ていましたかね。はい、
インドとインドネシア、
インドネシアとインドは別枠だったんですよ。インドネシアは東南アジアなんですよね。東アジアには位置しないことになっちゃうんですけども、結構何人か来てました。で、とてもチェンマイからちょっと山の方に登っていく、そしてその谷合いみたいなところにとても広々としたそのリゾート施設があって、綺麗な場所でしたし、美味しい食事でしたし、何よりもそうやってアジアの各地からで全部入れると、アメリカの人もカナダの人もインドネシア、インドの人も来てましたから14カ国ぐらいになると思うんですけど、 何をしたかというと、とにかく東アジアで国々の代表が一緒に祈ることによって、東アジアのクリスチャンの間に、教会の間に祈りの運動がもっと高まるように、でやがては24時間絶え間のない祈りがアジアで続けられるように、そのために定期的に会ってみんなで情報を分かち合いながら祈りに励ましていこう、でそのためにみんなで心を一つにしよう、心を捧げよう、そのためにそうやって集まったんです。でこれはおそらく今までね、起こったことがないと思うんですよ。いや、アジアの各国が集まってカンファレンスをしたことは何回もあったと思います。数えきれないほどあったと思います。もう韓国でカンファレンスをすると半端じゃない人が集まりますからね。で私たちいわきでは市民クリスマスっていうと300人集まったら、わあすごいって、向こうは300人っていうのはえっていう感じですよね。平気で3万人集まる国でしょう、韓国は。多い時は30万とか、聞いたら100万集まったってね、ビリグラムの時に100万の人が集まって祈りを捧げた。まあそういうことは世界の各地でありましたけれども、でもアジアの国々から文化的な違い、歴史の背景、全部違いを乗り越えて一つになってイエス様を礼拝し、そしてアジア全体に神様の国が広がっていくためにみんなで祈るということに同意しましょうというのは今までなかったんじゃないかと思います。神様だけがご存知で、もしかしたらあったのかもしれませんけれども、まあ私はそれは知らないです。今回始まりですから、これからなんですけれども、皆さんどうぞ思い出すたびに祈りましょう。私たちはいわきで教会、キリスト者が一致して一つになってイエス様を礼拝し、そして人々がイエス様につながっていくことを求めてきました。それなので私たち教会っていうことは私たちは思ってこなかったと思います。町に、このいわきにイエス様が有名になるように、そして至る所でイエス様が崇められるように願っています。もっともっとそれを願っていきましょう。そして世界の中でアジア、アジアっていうと世界の人口の6割が住んでるんですよ。でもう文化、言語、民族、ものすごく違うんですね。え、まあそういうことを話し始めると聖書をそっちのけで話してしまいそうな気がするので気をつけなきゃいけませんけれども、そういう中でイエス様を中心に一つになっていくっていうのは口で言うほど簡単じゃないんです。今回ももう祈りがたくさん捧げられました。熱心な祈りが捧げられました。もうそんなに大きい声出さなくてもいいんじゃないですかっていうぐらい大きい声で祈る人が何人もいました。そんな怒ってんですかとかっていう、僕も時々怒るような言い方しますけども、そんなところじゃないですよ。耳が痛くなるほど大声で祈って、その圧倒されてしまうっていう祈りの中でも、僕は時々思わされたのは、やっぱり私たちは住んでいる場所、国、自分が生まれ育った環境によってたくさん影響されている。それはもう自分で気がつかないところで影響されている。でその結果いつの間にか神様にお祈りしているんだけれども、自分の文化が中心になってしまうっていうことが起こるんだなと思いました。自分もそれはきっとあるんだろうと思いますけど、どうしてもこうね、まあ、私たちとあの人たちが一つになりますように、日本と韓国が一つになる、日本と台湾が一つになる、いやそういう祈りを私たちはしなかったですよ。でもそんな風になってしまう。 決して悪気があるわけではない。そんな違いをつまみ出して、ここがちょっとおかしいじゃないですかって言い始めたら、一つになることできないんです。なので、まあ月曜日の夜は火水木と3日間まるぎっちり、ああそっか、木曜日の夜はナイトマーケットに行ったんだっけね。木曜日の夜だけで5時に終わって、そんで街まで40分ぐらいかかるんですよ、車で。で夜のマーケットに行って、まあ買い物をした人もいますけども、私たちは晩ご飯をそこで食べて帰ってきたっていう感じでしたけどね。晩ご飯一緒に食べるの大事なんですよ。ご飯を一緒に食べることは大事なんですよ。朝昼夜と美味しい食事が出ましたけれども、その時にいろんな人が集まって、今まで会ったことがない人も一緒に食事をしながら、今日お読みいただいたヨハネの福音書でも、イエス様が朝ごはん用意してくれたんですよ。これね、みんな思いますよね、イエス様私にも用意してくれませんかっていうか、あなたが用意してくださった朝ごはんを食べたいですっていうか、今回そういうことはあんまりっていうか、ほとんど話にはなりませんでしたけれども、私たちが集まった中で当然のように一番大事だったことは、人間関係が築かれることです。神様の民、キリスト者の中で本当に信頼できる人間関係を築くっていうのは当たり前ではないんです。大体からして夫婦が信頼し始めるっていうのは何年経ってからですかね。もう結婚する前はね、もうあなたは私の太陽だ、月だ、星だ、カンテラだっていうのは言うかもしれませんけれども、一緒に生活し始めるとね、ふんとかもうどうでもいいやとか、そういう瞬間をどっかで私は体験してきたわけです。皆さんの中にはそうでない人がいるかもしれませんが、そういうそんな体験をして一度もしたことがないっていう人はノーベル平和賞を受けていいんじゃないかと思います。でも大体はそんな簡単にはいかない。でそんな中で一緒に居続けて話をし、心を通わせ、うーんと思いながらも交わりを持っていくことで、私たちはかけがえがない存在、かけがえがない関係を築き上げていきます。人間関係は一番大きな課題だと僕は思ってきました。一回3泊4日で、あれ4泊5日で美味しいものを食べて、素晴らしい賛美が歌われて、祈りの時間が持たれて、いいとこばっかり、でもそれはいつもそうではないんですよね。で私たちには実は人間関係のモデルが必要なんですわ。人間はいつもモデルが必要なんです。こういう風なものがいいんだ、あ、こんな風になりたいな、で私たち人間にとって究極で完璧で最高のモデルはイエス様しかいません。イエス様は人間となってくださいました。そして人間がどのように生きるべきなのか、それは一人の人間としてというだけではなくて、人間同士がつながってどのように生きていくべきなのかということをイエス様は見せてくださったのです。実践してくださったのです。だから聖書の一番のテーマ、それは何ですか？聖書の一番のテーマ、はい、はい、神を愛し人を愛する、ね、一番の命令ですよ。 私にとって聖書の一番のテーマは神様の御国です。神様の御国が全被造物の中で表される。だからイエス様はまず神の国とその義とを第一に求めなさいと言われたんです。神様の御国の中身はというと、神様を愛しお互いを愛することなんですよ。間違いないんです。でもその全てあえて僕は神様の御国が聖書の一番のテーマなんだ、そして神様の御国っていうのはまだ実現していないんだっていうのがポイントです。私たちの集まりの中に神様の御国はあるんです。私たちは神様の御国の国民なんですよ。でもこの地上にいる限り神様の御国は完全じゃないんですよね。何かっていうと分裂しちゃうんですよ。でその分裂の鍵っていうのはいくつでもあるんです。大統領だったり牧師だったり私だったり、私ってあの森明じゃないですよ、あなただったりね。で私が言うことなんで聞いてくれないのっていうことで分裂したりするんでしょう。でそれは神様の御国だってことを忘れるからですよ。神様が何を願っておられるのか、神様が何を一番私たちに求めておられるのか、そうすると私たちは神様の御国の現れ代表、神様の御国の大使たちなんですけど、大したことない連中になってしまうんですね。すいません、はい、別に狙ったわけじゃないんですけど、で今日改めてイエス様が私たちに語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。イエス様生きておられます。教会はイエス様のものです。牧師の教会なんてありませんから、皆さん忘れないでください。あなたは森先生の教会ですかって言ったら、いいえ違いますって言ってください。私はイエス様の教会に集っています。いいですか、ちゃんと言ってくださいよ皆さん。もう森先生の教会そうですって言っちゃダメです。言った人は罰金取りますから。いや金儲けするつもりはないですけど、いや言わないから金は入ってこないでしょきっと。イエス様の教会しかないんです。で本当にイエス様の教会なんですよ。でそれだから小さなところで私たち気をつけなきゃいけないんですよ。本当に大事なんですよ、これぐらいって。それが恐ろしくなるんです。イエス様の教会です。イエス様は私たちに語ろうとしておられる、今日も語ってくださる。その結果私たちがもっとイエス様に似るものとなり、私たちの人間関係がイエス様を反映するものになるように、そうしないと街は変わらないだろうと思います。求めていきましょう。アニケン先生お祈りお願いします。
あなたを選ぶことできないほど偉大なる聖なる素晴らしい神様、感謝いたします。あなたの目的は私たちみんなあなたの身元に、すべての民、すべての部族、あらゆる人が一つとなってあなたの御前に集まること、感謝いたします。素晴らしい目的地があること、素晴らしい天命が皆さんに与えられていること、そしてあなたの御前にいると愛し合うことがもう溢れることを感謝いたします。主よ本当に、この小さな集まりですけれども、あなたの御前に本当に主のにある喜びと平安と愛で満ち溢れ、そして祝福を持ってそれぞれの、芸術に戻ることができるように、図られておられることを感謝いたします。私たちにあのために十字架にかかって死んでくださったように、こうして私たちが一つであること、そして世界中のクリスチャンと一つであること、心から感謝いたします。主が世界中で与えられること、この一回で本当に見事に見せられて励まされて心から感謝いたします。本当に特に一番苦 暗いと思われるところで、あなたが不思議な偉大なるパワーと献身で大いなる働きをしておられることを心から感謝いたします。主よ、ここでも日本でも働くこと必ずあること感謝いたします。先の祈りのグループの祈りも全部主の御前にあること、そして答えられること心から感謝いたします。これからのメッセージも祝福してくださり、私たちの心霊を満たしてくださり、満ち溢れるようにしてください。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。
私たちは本当にささやかな集まりです。日本だって何百人も集まっているっていう教会はありますけども、私たちはささやかな集まりです。でも私たちは人数は少ないですけど世界につながってるんです。私たち教会メンバーは大体外国人慣れしてますよねあんまり当たり前になってきてるので、まあ、それは感謝のことだと思いますよ。それだけ私たちは世界とつながっているというのは神様のご計画があるんですよね。で、私たち世界のために祈っていきます。ずっとあの修法にも書いてありますけど、引き続き祈っていきましょう。これからはさらに他の国々、ミャンマーも含めてタイ、中国、台湾、祈っていきましょう。韓国のために、北朝鮮のために祈っていきましょう。今回いろんな報告もなされましたけれども、つい最近までイスラム教世界、イスラム教徒の人たちは一番伝道が難しいと言われてきました。でも今イスラム教世界で少なくとも家の教会と呼ばれる、家の教会ってもう5人10人じゃないですよ、もう何十人、100人以上集まるものもありますけども、家の教会と呼ばれるものが少なくとも100万箇所あるんです。イスラム教世界に人々がどんどんイエス様にお会いして人生が変えられているんです。でもその分払う代価も大きいんですよ。そういう家の教会のリーダーたちが去年1年で500人近く殺されたんです。そういう世界ではイエス様についていく、イエス様を信じるっていうのでイエス様について、イエス様に従って生きていくことは命がけなんですよ本当に。で、僕はもう恥ずかしい、そういう話を聞いていて。でも私たちの関係、それはそのようなものでなければいけないなと思うんですよ。まずは神様との関係、だからイエス様との関係で、それがないと本当に完璧なっていうか見事な人間関係はできない。私たちがイエス様とつながってイエス様と共に生きていくことによって人間関係が高められていく、これは私の中で動かない確信です。中心にあるのは何か、よくね愛って言うんですよクリスチャンはね。でもその愛っていうのは命を捨てる覚悟だっていうふうにイエス様が言っておられるんですよ。人がその友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はありません。イエス様はそれを実践してくださいました。そしてイエス様は私たちにそのようにしなさいって言われる。だから十字架を追って私についてきなさいっていうのは、いつも死ぬ覚悟をしてるってことですよね、十字架を追うっていうのは。でもそうなんですけど、私たちね、ちょっとこう足怪我して痛い痛いって、神様どうぞ癒してください。いや、それ悪いわけじゃないですよ、いいんですよ。でも私たちの根本においてどのような心構えを持つか、本当に自分を捧げることができるか、本当に自分がしたいことを諦めることができるか、自分の持っているものを全部投げ出すことができるか。イエス様、あなたのためならばたとえ火の中水の中、 と言っておきながら、いやこれは渡しませんよ、いやこれは渡しませんよって言ってたら違いますよね。だからイエス様のために喜んで命を捨てるっていう人たちの話を聞くと私は恥ずかしくなります。でそういうことはあんまり大っぴらにできないんですよ。名前も言えないですし写真も紹介できないんですよ。でも一つの村の話を聞きました。イスラム教徒の村、その村にイエス様を伝えるためにクリスチャンの群れが行きました。一人ずつ村長に会いに行く。村長はにこやかに迎えてくれる。そしてそのクリスチャンが帰っていく。ちょうど1500メートル、1キロ半まで帰り道に来た時にそのクリスチャンが殺される。チームが準備してるんです。次の人が行くんです。村長はにこやかに迎えてくる。話を聞く。クリスチャンが帰っていく。ちょうど1500メートル、そのクリスチャンも殺される。村長が殺してるんですよ。いや人を使わして、でもチームは15人で祈りながら、でそのチームのために他の場所で祈りながら断食して祈りながら一人ずつ行くんです。8人殺されるんです。もうそれを聞いた時点で何にも言えないです。急に目が行く。お前たちはなんで来続けるんだって、一人一人殺してるのになんで来続けるんだ。そしてイエス様の話をする。分かったと言って村長がイエス様に心を明け渡す。村中が救われる。イエス様、難しいところ嫌なところは全部あなたがしてください。喜びだけ私にください。そうはいかないんですよね。イエス様はよみがえられてからまず女性たちに会いました。マグダラのマリアに言いました。私の友達のところに、兄弟たちのところに行きなさい。弟子たちのことですよ。そして伝えなさい、ガリラヤに行きなさい、そこで私はあなた方に会う。イエス様は言われた。ところがイエス様はその日のうちに弟子たちに表されたんですよ、ご自身を。あれ、イエス様先にガリラヤに行ってそこで会うって言われたのに、どうしてご自身を表されたんですかって思いません？言われたら思いますよね。ああ考えてみなかったなっていう。しかも2回なさるんですよ。2回なさるんです。だからヨハネはここでこれで3回目だって言ってるんです。イエス様はこれ私の想像です、私の信仰です。聖書に書いてるわけではありません。イエス様はガリラヤに行きなさい、そこであなた方に会うと言われて、弟子たちは信じなかったんです。よみがえった、イエス様よみがえったっていうのに信じなかったんですよ。信じなかったらガリラヤに行かないでしょう。行きましたか？僕は行かないだろうなと思いますよ。人間関係、イエス様はこのようにして私たちに模範を見せてくれているんです。私たち人間関係、言葉で言って全部その通りになってたらこの世界に問題なんてないんです。いくら話しても人間は自分の考えを変えないんです。信じたいことしか信じないんですよ。やりたいことしかやらないんです。イエス様はそういう連中を切り捨てることだってできたでしょう。でもイエス様はその弟子たちの不信仰に寄り添ってくれるんです。付き合ってくれるんです。見なさい私なんだ、触りなさい、穴があるだろう、 釘跡見えないか、本当に私だよって2回も言ってくれるんですよ。人間関係ほど面倒くさいことないですよね。みんな味わってますよね。あんなに信頼したのになんで裏切られたの、一体私が何をしたというんだ。でそれ一番言えるのイエス様ですよ。あんだけ愛を注いだのに私が蘇ったって信じないって、ご自身を表してくれてるのに信じてないんだもん。弟子たちが幽霊じゃないか、イエス様がとうとうで食べるもの持ってきなさいって言って食べなきゃいけないんですよ。2回目ですよ。それが2回目に表して弟子たちがまだ信じなかった。それでもイエス様は寄り添ってくれるんですね。それを思うと私たちはどんな人とも寄り添うっていうふうに導かれると思います。いいですか。寄り添うっていうのはその相手の人の言いなりになるってことではありませんから、そこはイエス様に教えていただいて知恵をもらう必要があります。でもイエス様は寄り添ってくださるんです。で3回目にイエス様が表された。さあこの2回目と3回目の間に弟子たちのうちの何人かは、大半は移動したんです。エルサレムがガリラヤに、やっとのことでイエス様がガリラヤで会うって言われたんです。すでに会ってくださっているのにガリラヤに行きなさい、そこで会うからって言われたのはイエス様の目的があったんですよね。ただご自身を表すだけではないんです。イエス様の目的があったので弟子たちにガリラヤに行きなさいって言われた。自分たちの出身地、自分たちがイエス様と出会ったところ、掘り出された穴、切り出された岩で、ペテロを親玉にして、何人そこにいたのか分からない、最低7人はいました。イエス様は何月何日何時って言わないんですよね。ガリラヤで会うよって言われたんです。私たちはイエス様を信じることを学び続ける必要があります。今回のあのインドネシアの方がお話をしたんですけど、本当は15分ぐらいのお話のはずだったんですよ。でもこの方は1時間20分話したんです。国によって時間って関係ない国があるんです。インドネシアの人たちは行員矢のごとし時間は過ぎ去っていくって大体言うんですよ。日本人も言うんだ、アメリカ人は、まあ、ヨーロッパ人言うんですけど、インドネシアの人は言うんです。時間は去っていくのではありません、来続けてくれるのです。時間は友達です。いや見事だなと思いました、それを聞いた時。いやこの考え方は素晴らしいなと思ったんですよ。でもそういう考え方を持ってるとね、どうなると思いますか。じゃあ3時に待ち合わせね、4時になっても来ないんです。時間は来続けてくれますか。時間は去っていかないんですよね。でお話15分って1時間20分になっちゃうんですよ。まあそれでもね、受け入れるっていうことを私たちは学ぶわけですけれども、イエス様は何月何日何分で言わない。ガリラヤに行きなさい。さあ私たちはそのイエス様の言葉を聞いて待てるかって話です。はい、
会いたければ待つんじゃない。
そうね、会いたければ待ちますよね。いやいい言葉だな、会いたければ待ちますよ。それは問題は会いたいかどうかでしょう。イエス様に会いたい、いつまでも待つ。私たちは死を待ち望む者たちです。イエス様来てくださいます、必ず。イエス様はインドネシアの人も作られた方です。でもイエス様はインドネシア人ではありません。 イスラエル人として来てくださいましたけど、だからイエス様は日にちとか時間特定しないんです。待ちなさいって言われるんです。必ず会うから待ちなさい。で弟子たちはガリラに戻っていきました。待ってる間何にもしないってわけではないですよね。ペテロがこう声を出す。魚取りに行く。他の7人一緒に行く。他の6人一緒に行く。ペテロ、次に名前が出たのはトマスですよ。たくさんの教会があんまりいい話をしないトマス、2番目に昇格してるんでしょうかそれはちょっと違う意味ですけどね。そしてナタナエル、ゼベダイの子たちとはヤコブとヨハネス、他に2人誰だったのか、昔から言い伝えられてきているのは、これはバルテマイとバルトロマイとアンデレだっただろうと言われています。それは可能性大いにある。聖書は書いてませんけど、一緒に行く。魚釣りは、魚取りはペトロの職業ですからね。3年間イエス様について行ったとはいえ、魚取って一生過ごしてきたプロですから。でもその夜は一匹も取れなかった。岸から90メートル、90メートルぐらいっていうと、まあ結構距離がありますよね。普通に話しても声は聞こえないですよね。90メートル、どうですか、アスリートの中で90メートル、90メートル立ってるところで普通の話し声では聞こえないですよね。ちょっと声を大きくしないといけませんよね。岸から90メートルまで何にも取れなくて朝になった。だから岸から声がする。これはよくあったみたいです、昔、ね、でも岸から子供たちよって、漁師は子供たちって言われるんですって、ある学者によると。はあ、そんなもんかな。食べ物ないでしょ。ありません。船の右側に網を下ろしてごらん、そしたら取れるよって。私たち人間は利き手とか利き足とかってのありますよ。利き足ありますよね、得意な足があるんですよ。意識してないです皆さん。皆さん歩き出すときどっちから始めてますか。大体考えてあるでしょうね。アスリートはちゃんと意識するんですかね。しないですねやっぱりねスタートするときだけです、はい、僕はちょっと病的なところがあるので意識するんですよ。ここの階段上がって3階まで上がっていくんです。必ず左足から登るようにしてるんです。これ秘密ですから皆さん誰にも言わないですみんな聞いちゃってね知らないうちにやっていることがあって、まあ聖書は何にも言いませんけれども、どうやら弟子たちは船の左側に網を投げていたんだよね。船に立ってこう、右利きの人は右手で網を投げますからね、こうやるのは難しいんですよね。船の左側にやっぱりやってたんだろうなと思うんですけど、これは私の想像です。でイエス様が右側に網を投げなさい、やって果たしてガバッとかかった。網を投げて手繰り寄せるときに魚が入ってくるわけですけども、大きな魚がたくさん網に入った。いいですか、その時点では何匹あるか分かってないんです。ガバッと魚が取れたときにヨハネが言うんです。主だ、人間関係はやっぱり心を開いて話し合いをすることでお互いをよく知ることですね。それが豊かさになります。面倒くささにもなりますけど豊かさになります。 お金をかけてで私たちほとんど旅費は出していただいたんです。滞在費も出していただいて、だから行けたんです。こんなにたくさんそうやって献金してくださる方々がいらっしゃるんですよ。今回100人がアジアから集まるために200万、300万の献金が寄せられたんです。だから私たちは旅費と滞在費をほとんどカバーしていただいていくことができました。すごいですね。でも皆さんね、300万円でアジアの8カ国に一致が起こるんです。お金は使い次第、使い道次第ですね。そうやって心を開いてつながり合うときに必ず違いが生まれます。程度が違う、それぞれに。ヨハネはどうやら一番イエス様を意識していた。この時船の上から岸を見て顔が分かったかどうか分かりませんが、それがイエス様だとは誰も気がついていなかった。魚が取れた時にヨハネはデジャブーっていうかはっと思ったんでしょうね。これは私の想像です。あれは主だ。漁師たちは、まあ、日本でいうとふんどし一本で漁をしていた。そりゃそうですよ、網を投げ続けるんですから。ペテロはそれを聞いて上着をまとって海に飛び込みました。もう本当はとっくにやめなきゃいけない時間、私の話をやめなきゃいけない時間なんですけども、岸に着いた、先に着いたのはペテロです。泳いだんですから。船は網を引っ張って、網をまだ船に入れてないですよ。魚がいっぱい張った網を引っ張りながら船を漕いで岸にたどり着きました。でこれは私の想像ですけど、ペテロはイエス様と2人だけの時間15分ぐらいだったと思うんですよ。どんなに長くても30分、おそらく15分20分ではなかったか。でもうね、興味津々なんです。何話したんだろうなペテロなって思うんですよ。僕はねペテロ何にも言えなかったんじゃないかと思うんです。イエス様と2人だけの時間、イエス様と2人だけの時間でベラベラ喋るからいいんじゃないんですよ。何も言わなくてもイエス様と共に過ごす時間はすごく大事なんですよね。その時間で癒しが起こるんです。その時間の中に、イエス様といる時間の中で私たち人間の回復が起こるんです。人間はいろんな傷を負っています。誰も傷つきたいなんて思ってないですよ。それなのに人を傷つけてしまう、傷を受けてしまう。イエス様は私たちを癒して回復してくださるお方です。私を傷ついたままにしてかわいそうに薬でも飲んで休みなさいって言って帰ってくるような人じゃないんですよ。私たちの傷に触れて癒してくださるお方なんですよ。でその時にあんまり喋らない方がいいんですよ。こっちは言葉だ、お祈りって言うと言葉出さなきゃいけないみたいな、こうなんかプレッシャーがあるんですけど、何も言わなくていいんですよ。イエス様は触れてください。イエス様と共に過ごす時間、それが私たちの人間関係の秘訣なんです。ペテロは何にも言えずに過ごしたその時間がおそらく彼の人生の宝になっただろうと思います。そして弟子たちが船を漕いでやってきた。まだ魚は網の中ですよ。まだ生きてんです。弟子たちは、まあ、砂浜に上がって砂はあんまりないやそこはね、でも上がってきた。イエス様はちゃんとパンと魚を用意してと、イエス様が朝食を作ってくれました。そして言われる、取ってきた魚持ってきなさい。 その時に船に登って網を引き上げたのがペテロなんですよね。で数えたら153匹あった。この153匹ってちゃんと断っているので、いろんな人がいろんな解釈をしています。もう本当にイエス様が天に昇られてから100年も経っていない間にリーダーだった人たちの解釈が残っていて非常に興味深い。どこまでなのかなというのは分かりませんけれども、まずね、10という数字はこれは立法を表すと10回っていう、ね、で7っていうのは完全とかって言われますけれども、神様の恵みなんだ。で10と7を足すと17。いや大事なんですけどこれね、で1足す2は3でしょ、3足す4は7でしょ。でね、17回繰り返すと153になるんですって。1足す2足す3足す4って17回足し算をすると153になる。ほう、そういうこともありか、これ完璧とかね、十分に満たされるとか、いろんな、いいですか、これ人間が言ってることですから、神様が言おうとしてるかどうかは別ですよ。でもそういう受け止め方ができる。他の人はこういう153ってのは100と50と3だと、まあ、そりゃそうですよ。100っていうのは満ち満ちた数であると。100匹の羊を持っていた。良い種は30倍60倍100倍になる。100っていうのは満ち満ちた数字だ。50っていうのはこれは恵みの数だ。で3っていうのは三位一体の神様だ。なるほど、そう思えるか。意味は分かりません。どれが正しいかは私には分かりませんが、ただヨハネはペテロと一緒にみんなで数えたら153匹大きな魚が入っていた。これ生活費なんですよね。漁師にとって魚がたくさん取れるっていうのは生活できるお金が入ってくるってことです。153匹が何日分だったか私には分かりません。ただ他の人たちはこれは教会が伝道して人々がイエス様を信じて救われることを表しているっていう人たちもいます。正しいかどうかじゃなくてやっていきましょう。イエス様を伝えていきましょう。イエス様はそのように弟子たちに関わられました。食べるものがありませんね。イエス様知っておられます。正直にはいありませんと答えるとイエス様の導きが与えられる。イエス様の導きに従ったら必ず結果が出る。そのようにして153匹の魚が取れた。網は破れなかった。これは漁師の目ですよ。ヨハネはこんだけでかい魚がかかったら必ず網は破れることを知っていたんですね。網は必ず毎回作らなきゃいけないんです。で僕は漁師町、北海道の漁師町に育ちましたから、胸まで届くゴム長、ゴムの靴っていうのは最初からあったわけじゃないです。僕は子供の頃なんか半分裸で漁師が船に乗るのを覚えてるような気がします。で地引き網です、その頃はね。で船が出て網を下ろして帰ってきて、で一方の端っこをくくりつけてもう一方の網をみんなで引くんですよ。で おばちゃんもおじいちゃんもみんな一緒に乗って引くんですね。量がたくさん取れた時代ですから網を引くのに力がある。でみんながそういう仕事を歌うような「お母ちゃんのためならええやこら」って、そうすると力が入るんですよね。いやこれね、 笑えるような話ですけど、本当に真面目なまともな、みんなやってたんです。みんな知ってたんですよ。何にも言わなくたって網は引けるんです。でもみんなで掛け声をかけるっていうのは、みんなが一つになることなんですよ。そして一つになって力入れるぞっていう、それを歌で表すんです。私たちが教会で賛美を歌うのは、みんなが一つになるためです。イエス様が言われたことをやっていくのに、一人一人バラバラでは力が拡散するんですよ。みんなが一つになるのに、私たちにはイエス様が必要なんです。イエス様を賛美することが必要なんです。そこにイエス様が働いてくださる力が必要なんです。イエス様が炭火を起こしてくださっていた。そしてパンがあった、パンをくださった、魚もくださった、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちはイエス様の顔が自分たちの知っていたイエス様の顔ではないことを見ていました。書いてあるでしょ。そういうふうには書いてないですか。12節、イエスは彼らに言われ、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。こう書いてあるのは、イエス様の顔形がいつもと違っていたからです。私たちはイエス様がご自身を表してくださるのを待っています。求めています。私はそれを毎回求めています。私たちは気がつかないうちにイエス様が同じことをやってくれるのを待ちませんか。あの時のように祝福してください。私は中学生の頃、1年に1回北海道政界というのが札幌に行きました。盲目の兄弟がいらっしゃいました。中井さん、中井さんは大阪出身、祈る時に威厳で祈る。たまたま中井さんの隣に座った時に、なんかこう痺れるような感覚があって、それからずっと中井さんの隣に座ったんです、ね、同じ感覚が欲しいからです。いや笑ってますけど、それ人間じゃないですか。私たちの姿じゃないですか、ね、上手、それもあるんですけどね。でもイエス様は毎回同じことをされるんじゃないんですよ。それはイエス様にお任せしたらいいんです。大事なのは、私たちが主だって気づくかどうかです。これはイエス様だ、今イエス様が働いてくださった、そんなもう100万の家の習慣ができる、これイエス様にしかできないですよ。一つはイエス様じゃないか、いやいやいや、一つでもイエス様なんです。家の教会は一つから始まる、一つでもイエス様がしてくださるんです。私たちはどうか神様からの知恵と悟りが与えられて、いつもイエス様が同じ方法で、礼拝会が始まって30分後にご自身を表してくださって、みんながうわーっというようにという思い描くことはやめましょう。イエス様にお任せしましょう。でもイエス様がご自身を表してくださることを求めましょう。イエス様はそれをしてくださいます。分かっていたら言う必要がない。イエス様は来てパンを取り彼らにお与えになって、魚も同じようにされた。3度目、イエス様はご自身を表してくださいます。3度も4度も私たちが求めるなら、イエス様はご自分を表してくださいます。私が求めているのは、なんとなくいい集会ではないんです。イエス様がご自分を表してくださる集会を求めます。触れられて、ここで弟子たちの存在の癒しの第一歩が起こりました。ヨハネの福音書21章後半は、リーダーだったペテロの最終的な確立に入っていきます。それでヨハネの福音書、私たちは今回は終わりますけれども、生きて働いておられるイエス様によって、気づかないところで傷つき、 私たちがズタズタになっているかもしれない、疲れ切っているかもしれない、でもそこにイエス様が必ず来てくださって、大々的にサークル制度だとかワーシップチームだとか言わずに、あなたのいるそこに来てくださって、あなたに食べるものを与えてくださる、食べなさい、パンを与えてくださる、ご自分の体を与えてくださるイエス様は、私たちの魂の糧を今日も与えてくださる、そして私たちを癒し、癒されて、あとは寝て生きる生活ではなく、癒されるので使わされる人生を与えてくださいます。私たちは必ずイエス様にあって次に向かうことができるんです。必ずイエス様は今私たちがいるところから次に進ませてくださるお方です。今日もイエス様生きとられて、私たち一人一人に触れていてくださることを感謝します。お祈りします。天の父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。イエス様、引き続き私たちの霊にお語りください。あなたが私を癒してくださらなければ、ここに今日立つことは絶対にありませんでした。あなたが私を癒してくださったとき、私は気がついていませんでした。それでもあなたは癒してくださるお方ですから、感謝してあなたを褒めたたえます。一人一人にあなたがそれをしていてくださることをありがとうございます。ああ主イエス様、どうか信仰の目であなたを見ることができるように、私たちの心の目を開いてください。気づきを与えてください。悟りを与えてください。主イエス様、日本を憐れんでいてくださるのはあなたです。天皇ご夫妻をお救いください。主どうか石破総理を、そして大臣たちを、国会議員たちを、あなたのご慈愛によって悔い改めに導いてください。どうか彼らが本当にあなたにお会いしますように、特に石破総理があなたにお会いしますように、そしてあなたの御声を聞いて大胆にあなたに導かれて、総理としての首相としての職務をすることができますように。福島県知事、県会議員の皆さん、いわき市長、市会議員の皆さん、おお主イエス様、あなたの憐れみが下されますように、あなたの慈愛が注がれますように、そのために私たちが熱心になってあなたを求めることされますように、どうか作り変えてください。エルサレムに平和が来ますように。目に見えるところではエルサレムに平和なんか来ないんじゃないか思われます。しかしだからこそあなたはそれを祈りなさいと言われます。イエス様、あなたに不可能はありません。よろしくお願いいたします。祈りを聞いてくださる主イエス様、感謝してあなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。
India, Rosa San.強めてくださっていることを感謝します。どうかアンリちゃんがますますあなたの声を聞き、イエス様あなたの御声に導かれて、与えられている賜物が生かされ、また受験にもなりますが、もう終わったでしょうか。あなたがアンリちゃんの道を御言葉によって、あなたの御声によって強く導いてくださいますように。あなたのご計画が表されて皆が崇められますように、アンちゃんの心も体もお守りください。同じ日にローザ姉妹が誕生日を迎えることを感謝します。アメリカからいわきに来て仕えてくれていることを感謝します。イエス様、あなたのご臨在でローザ姉妹を祝福し、内なる人を喜びと平安に満たしてください。そしてあなたの御言葉によって強められて、こうしていわきにいる期間に信仰が成長し、あなたを知る知識がますます進んでいきますように。主イエス様、あなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。